皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大社取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、今ちょっとちょうど昼過ぎぐらいに収録をしてるんですけれども、ちょうど今朝ですね、先日クリスマスプレゼントということで、LINE 公式にご登録の方限定で個別セッションっていうものをプレゼントさせていただいたんですね。で、限定で3名様っていうことで私がアナウンスしたんですけれども、予定ではね、1週間ぐらい募集しようかなと思ってたら、その日中に、ありがたいことに満席になってしまって、で、またさらにね、ちょっと増席させていただいたんっていうような感じなんですけれども。で、今朝はそこで応募いただいた方との個別セッションっていうのがあったんですね。で、1時間っていうセッションではあったんですけれども、本当にね、もう、あっという間に終わっちゃって。で、私もね、伝えたいことがありすぎて、1時間本当にあっという間に終わっちゃったんですけど、でもね、こうやってあっという間に終わったって思えるぐらい、私自身もね、結構そういうセッションとかってすごい熱が入るんですね、私自身。で、多分楽しいんだと思うんです。好きだからだと思うんですけど、まあその後にね、受けていただいた方が、もうすっきりした顔を見て、さらにね、よっしゃーみたいな、さらに喜びを得るっていう。まあそういう感覚を改めて得た自分に気づいた時に、まあ今やってることって、本当に天職なんだなーって、自分に向いた仕事を今やらせてもらってるんだなーっていう幸せを噛み締めたところでございました。本当にね、ああいう個別セッションとかの申し込みって結構勇気がいることだと思うんですよね。うん、自分のそういう悩みとかを人にさらす、ね、話さなきゃいけないって苦手な人多いんじゃないかなって思います。私も得意な方ではないです。うん、自分の弱みをさ、だってさらすんだもん。うん、それって本来はあんまりしたくない行為のはずなのに、ね、自分の今の現状を変えたいとかね、もっとビジネスを成長させていきたいっていう強い思いのもと、そうやってね、私を信じて個別セッションに申し込んでくださったっていうことも嬉しかったから、なおさらめっちゃ熱量入りましたよね。うん。まあそんな感じのね、午前中を私は過ごしたわけですけれども、まあこんな感じで LINE 公式にご登録いただいている人は限定で、まあそういう情報であったりとか限定の募集とかっていうのをね、割と不定期なんですけれどもかけたりしてるので、まあ気になるなーとかね、今後なんかどんな情報があるのかなっていうふうに思う方はぜひこのエピソードの概要欄に公式 LINE のリンクも貼っておりますので、そこからご登録しておいてください。はい、ということで、まあ、今回もね、本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は前回のエピソードの続きでトゥルさんとのインタビューの後半をお届けしたいなというふうに思います。すでにね、前回の話を聞いた方はね、もうすっげーなーって思ってると思うんですよ。こんなタブーなその業界についてのね、サービスをやっていこうって思うだけでも、もう明らかにハードルが高いの見えてるじゃないですか。でもそこをやりきろうっていうふうに思って会社まで立ち上げてね、経理も会計もわからないまま、なんとかやらざるを得ないっていう状況のまま、まあ進んでいるっていうような感じなんですけれども、まあ後半はですね、まあこのクラウドファンディングで、まあ100万円以上超えるところで調達資金をね、達成できたっていうところとか、あとはこれからのね、ビジョンとか展望っていう話もすごく面白く伺っておりますので、ぜひ最後までお聞きください。でさ、さっきちょっとちらっとおっしゃってた、自分のサービスを作るとかっておっしゃってたけど、どんなサービスがあるんですか？
そうですね。個人事業主で、まあ、そのブログをやりながら、まあ、自分もカウンセラーのそういうちょっと勉強したので、まあ、そういう人の性生活に乗るってことを、まあ、個人的に、やり続けてたりとか。あとは、そうですね。一回すごい悩みを抱えてくる人たちの多くが性交痛を抱えていらっしゃったので、でもなんかこう皆さんやっぱ相手に痛いって言えないとか、となんか自分活剤みたいなのを見て買ってみたけど、なんか提案するにはちょっとデザインが部屋に置くの恥ずかしいとか、そんなことを言ってて、で私自身結構自分活剤いろいろ 使って試してなんかオタク的なとこもあったので、なんか一回自分たちで作ってみたいよねみたいなとこで、いろんな方の声を聞きながら作って、まあ、それをクラウドファンディングで昨年180万ぐらい集めて、まあ、作ろう、ちょうど本当に先月ぐらいに皆さんにあの完成してお届けしてみたいな。
すごーい。クラファンで180万。
そうなんです。
すごいですね。そうですね。それ作るってその潤滑剤を、
はい、
どういうステップでやってたんですか？なんか全然想像できないんですけど。
そうですよね。私も最初本当にもう全然わかんないところから、うん、とりあえず工場を探して、う
ん、あ、潤滑剤作ってる、なんかまあそのパッケージとかにある会社とか。
そうですね。で、うん、まあ、化粧品の会社で、まあ、潤滑剤っていうよりかは、その化粧品もをやってるとこで潤滑剤作れますかみたいな、そんな感じで聞いていて。やっぱりそこ作れる、作れないは、会社によって多少アダルトってみなしたら作れないし、いや、でもそれって大事だよねって捉えてくださった会社作ってくれるし、みたいな感じで探してって作って、うん、で、まあ、私が兵庫に住んでるので、まあ、せっかくだから兵庫のもの使いたいよねみたいな感じで、農家さんからなんかもらった原料、そういう入れれるような化粧品会社みたいな探してきて、試作してっていうのを半年ぐらい試作してやってましたね。
でもそれもさ、例えばその、まあ、化粧品会社に、ね、これ作ってもらえませんかって言って、ただで作ってもらえるわけじゃないですか。向こうだってお金、収益の見込みがないと乗らないだろうし、うん、なんかそこはどうやって訴えてったんですか？
そうですね。あの、うん、知り合いから紹介してもらったところとかは、最初のサンプル作る労源かからなかったりとか。まあ、でも私が結局お願いしたところは、あの、最初にちょっとだけサンプル料かかって、まあ、それは最終的な制作本格的に作ってくださいって時に差し引かれるみたいな感じだったので、まあ、全部がそうかどうか分かんないんですけど。あ、でもそれぐらいは、あの、クラファンのところの資金から出せるみたいな感じで考えてやってたんですけど、まあ、でも大変ですね。なんかお金が事前に出ていくっていうタイミングが。
そうだよね。だってどうなるかもわからないのにさ、サンプル作るだけでもなんかね、お金を先出ししなきゃいけないっていう怖さはありますよね。
そうですね。そうですね。結構そういうのはあったりして、で、商品も作りつつ、でもやっぱりこう、性の課題ってすっごい多くて、なんか商品、なんかそういう手に取りやすい商品があるっていうのも大事な一方で、やっぱ文化、そのタブー文化が消えないといいものがあっても、やっぱりどっかでなんか
確かに。
相手に提案できなかった。
買うのにもだって抵抗ありますもん。なん
そう
か
です
こ
よ
ういう
ね。
の買ってる自分、なんかネットでさえ躊躇するみたいな。なんかそのネットで買って自宅で届いた時のラベルに潤滑油とか書いてないでねって思ったりと
そ
か。
うですね。
うん、そういうの思っちゃう。
そうなんですよ。結構自分が何買ったらいいか分かんないし、この提案も分
買
から
っ
ない。
たで。
なので、なんか皆さんにインタビューした、なんかそれどうやって提案しましたかみたいな、そういうインタビューの冊子を作ったりとか、と、まあ、今はちょうどまだ ちょうど今考えてるのが、やっぱその自分に合った商品って何なんだろうっていうのを提案してくれるものを作りたいなと思って、まあ、なんかその診断みたいなのを一回作るのがもうちょうど Now で、これも作ろうみたいな感じですね。
すごい行動量と行動力や。
いや
す
いやいや。
ごい。クラファンはちなみに、どうやって、その何、ブログをやられてたっていうところだから、結構ファンの読者の方がいて、そこから集まったって感じですか？
そうですね。ツイッターとインスタを、まあ、多少やってたので、そこで、声かけ、そこから見てくださって支援してくださった方も多いんですけど、でも実際のとこもっと泥臭くて、開始する前から、もうフォロワーの人一人一人に、なんか、こういう文章をまだオープンに出してないんですけど、このクラファンのページは、なんか、誤字脱字ないかとか、なんかそういうのフィードバックを事前にもらって巻き込みながら、いざ始まったら、その人たちにこう広めてもらったりとか、 まあ、あと、毎日 DM200 以上は送るみたいなノルマを決めてたので、そんなのを1ヶ月半ぐらいずっとやってました。かなり泥臭いです。
聞いてます？今、リスナーの皆様。やっぱ結果出してる人って、自分たちが想像をはるかに超える行動とかをやってるんですよね。だからさ、1日200通
1日200通で。
1ヶ月半
そうです。さすがに一人じゃ無理でしたけど。
いや、でもそれを人を巻き込んででも、ね、やったりとか、あとは売れるかどうかもどうなるかもわからないものに対して先にお金払ってサンプル作ってもらったりとか工場に電話かけたりとかそういうことやってんすよ皆さん。マジか、ね、若いのにすご
いや私は本当にそこ怠けるので毎日ツイッタースペースやりなさいよって怒られたりとかもしてましたね。
あ、そうなんや。それぐらい。どういう仲間はどうやって見つけてったんですか？
ああ、仲間。まあ、もともとその、リアルでつながりがある友人だったりとか、あとはなんかこう、ブログとかを書く上で、その、勉強するにあたって参加させてもらってた、性教育に関するコミュニティだったりとか、そういったところで、なんかよくしてくださってる方とかに、こう、イベント開いてもらったりとか、そんなことやって、周りに何とか、周りを巻き込んでるっていうのが、もうプレッシャーというか、その自分の責任感につなげていったりとか。
でも、偉い。まあ、いや、マジ、私もね、よく言ってるんですよ。私もすごい怠け者で、自分一人だったら本当にやらないから、
はい、
誰かにもう本当に巻き込んでるんですよね、いつも。うん、そうすることをやらざるを得ない環境にしていくって、意志力に頼らないっていうところをね。ああ、偉いな、トルさんやってるんやな、やっぱそういうこと。
そうですよね。皆さん本当に、なんかバリバリやってる人って本当に周りを巻き込むのがうまいなと思って。
本当にそう思う。なるほどね。すごいな。じゃあさ、そのトゥルさんは、今まあクラファンもね、無事は終わって、で、配り終えたっていうところだと思うんですけど、そもそもこの今の活動って、なんか、例えば、まあ、会社を立ち上げるっていうのもさ、趣味だったらこういうの発信したいなで終えられるけど、はい、ビジネスってなると、その自分がこういうことしたいっていう視点だけだとなかなかうまくいかないじゃないですか。
はい、
で、なんか社会を変えるとか、誰かに何かの、求めていることを満たしてあげるみたいな、そういうサービスがないといけないじゃないですか。
はい、
っていうと、そのトゥルさんって、その、どういう社会貢献、になるんですか今やってることって。
そうですね、私は、まあ、その性の話題がタブーになっていることで起きていること結構あって、うん、まあ、その性教育ってところがまだまだ今発展途上だったりとか、
うん、
あとは社会課題で言うと、まあ、その結構女性が性について話すと発さないというか、そういう価値観がまだ根強く上の世代とかは特に残っているので、なんか自分の思ったことを言えないっていう意味で、なんかちょっとやっぱそこに性差が多少あるっていうところは、なんか私自身はあんま社会課題って捉えてなかったんですけど、なんかそれって結構大きな問題、なんか社会課題にいます、 SDGs とかなんかそういったところにも当てはまってきますよねみたいな、周りに言われて、そう、確かにそうだみたいな、気づくみたいな感じでしたけど。
なるほど。なんか今でこそ確かにその性に関して発信する人ってまだ増えてきた方だし、
はい、
その例えばちょっとずれるかもしれないけど、不妊治療とか、私今ちょうど30で、はい、やり始める人がだんだんちょっと周りにちらほら出てきたなーっていう感じなんだけど、はい、やっぱりそもそもその性っての周りのところを話すのがちょっと恥ずかしいみたいな雰囲気があると、友達同士とかでも話せなくて、で結局なんかその子が自分だけで抱え込んじゃってすごい悩むみたいなのがあると思うから、
はい、
なんかもうめっちゃ大事なことだなって思う、そのタブー視をいかにしないようにするかみたいな。
そうですね、本当にそうで、 なんか、まあ、不妊治療が無料になるとかはすごいいいなって思う一方で、なんかその子供が少子化の対策としてのなんか、行政というか国のやり方は、なんかそこじゃないだろうみたいな、なんかデートのこう、なんか、なんだったっけな、ディーティングアプリのなんか活用の仕方とかの講座をやってたのを見ましたけど、ああいう
え？
のじゃな
行
く
政が？
て、行政かな、なんかちょっと話題になってて、
あ、
それ
そう
じゃ
なな ん
く
だ。
ねみたいなのがあったんですけど、なんかそこじゃなくて、もっと性について話しやすくする、不妊治療で悩んでた時にこう誰かに相談できる状況、というか普通にその性生活っていうところで悩んだ時に相
そう
談で
だ
き
よ
る
ね。
状況を作った方が、なんかもっと性生活っていうところの充実っていうのは地味に影響するんじゃないかなと。
そうだよね。なんかその男女関係とか、まあ、男女だけじゃなくて、その恋人関係のところでも、その体の関係って結構大事、まあ価値観は人それぞれですけどね、大事じゃないって思う人もいると思うけど、でもその大事と思ってる人と別に大事じゃないって思ってる価値観の人が、例えば恋人同士になった時に、その大事と思ってる人にとって、でもその性のことについて話すってことがタブー視されてる社会の中だと、なんか話しにくくって一方的にストレスが溜まっちゃうとか、なんかそういうのも多分めっちゃあると思ってて、で、まあ私も自分ごとで考えると、じゃあその性に関して、なんかおっぴろげにすごい、あーって話せるかってそういうわけじゃないから、そう、私もそういう意味で言うと悩みゼロじゃないなって今話しながら思ったしね。私の場合は悩みは大きくないからいいけど、それが大きくなっていったら、どうするんだろうとか、誰に相談したらいいんだろうとか、
そう
抱え
で
て
する
人多い気
ね。
がする。
そうですね。結構やっぱそこ、事前にまあなんとかなるかっていうところの積み重ねがいざ大きくなった時に相談できへんってなったら、結構聞きますね。
なるほどね。いや、でも大事やね。なんかさ、そ
はい。
の、今って過渡期だと思うんですよ。割とヨーロッパとかではそういうの話すのも平気。私がいたフランスとかも、
はい。
全然みんな話すみたいな感じだけど、日本はまだまだ。とはいえ、まあその10年前とか20年前と比べたら、もうちょっとこうやってオープンで話しても OK みたいにはなってきたけど、まあまだまだ過渡期だと思うんですよね。でも、過渡期の時って、結構、まだ風当たりが、あるから、その、例えば親戚とかに、こういう株式会社を建てたんだって言ったら、ええー、みたいな声もね、出やすいかったりとか、そうやって冒頭でも話してたように、勘違いされてね、なんか変な DM とか多分来てると思うんですよ、インスタとかでも。なんかそういうところで、多分諦めちゃう人が多い中で、トゥルさんみたいな方が、なんかそうやってね、旗を上げてさ、進んでくれてる人がいるっていうのが本当にありがたいですよね。こういう人が社会変えていくから。
あ、そう言っていただけると 嬉しいですね。
なんかめげたくなることとかないですか？もう楽しいから
ああ。
もういけるって感じ？
そうですね。なんでこんな執着してるんだろうって思うぐらい、なん
好き。
だ、まあ、好きというか、まあ、好きなんですかね、きっと。そのいざ人と話し始めるとすごい面白いし、いろんな人の性の話聞くの面白いなって思いますし、そこに興味を持ってくれる。自分に何も、自分は取り柄がないと思ってずっと生きてきたので、逆にここを、突き詰めていくと、こんなにこういうの輪が広がるんだとか、そこはすごい楽しいというか。
そっか、今まで取り柄がないって思ってたんですね。
そうです、そうです。本当に、みんな頭いいし、みんな何かに秀でてて、みたいな、いいなと思ってたので。
すごい。そこから今のその性に関してのサービスを始めた途端に、だってもう傍からしたらさ、めっちゃもうこんなクラファンやって、自分で株式会社建てたって、独立して、もう3年目になってて、みたいなので、もう輝かしい、むしろすごいって言われる立場の人が、ね、取り柄がないって思ってたって、なんかめっちゃ夢を見せてくれますよね。
めっちゃ、自己肯定感を上げてくれま
い
すね。
やいや、実際そうだと思いますよ。だって私がだって一リスナーだとしたら、いや、そんな人ってもともとすごい人なんじゃないのとかって思いきやさ、取り柄がないと思ってたとか言われたらさ、あ、そんな人でもそうなのみたいな。
いやいやいや、本当に、まあ、 やっぱりその海外に出たりすると自分がいかに、あ、何も話せないやとか、なんかやっぱりちっぽけを感じるので、やっぱね、まあ、でもこうやってビジネスを通して話さなきゃいけないんだって追い込むと、また英語頑張ろうとか、そんなに追い込みまくるツールとしてよかったですね、個人事業にするって。
なるほどね。そっか。すごいね。じゃあ、どうしようかな。最後にしよっか。じゃあ、トゥルさんが、まあ、さっき取り柄がないとかっていうふうにもおっしゃってたけれども、もし、なんか、今さ、現状になんかちょっとモヤモヤしてたりとか、なんか自分に取り柄がなくて、それこそやってみたいことはあるけど、なんか動けないみたいな人がいるとしたら、トゥルさんだったらなんかどういうメッセージを送ります？
そうですね。まあ、なんかやっぱり、なんか自分なんかがこう人に頼っちゃうみたいな風に、私もそうなんですけど、なんかこんな質問してばか、なんかこんなこともわかんねえのかとか 思われるんじゃないかなって自分も思うので、誰かもそういう風に思ってるかもしれなくて、動けない人もいると思うんですけど、まあでも、なんかこう何かしら、こう助けを求められたりとか、質問されて嫌な人って、実際すごい少ないんだなって、思うことがあるので、なんかこう、動けないなって思った時は人に頼って、なんか、こういう期限を決めて、この間に絶対自分が、なんかこう、動くっていう、なんだろう、協力してもらって動くきっかけを無理やり作るとか、なんかそういった方法でやってみるとか、なんかそういうので、まあ他人を巻き込んで動かないといけない状況にするとかって、結構いいなって最近思ってるんですけど、なんかそういうのでやってみたりとか、で、結果、行動してなんか失敗しても、だから失敗はじゃないなと思っているので、なんかそれが全部自分のなんか力になるなっていうのは最近すごく感じているので、なんかそういった風に捉えて動けば全部意味があるなと思えるので、ぜひなんか何かしらのやってほしいなっていう風にはいつも思ってます。
いいっすね。もうめちゃめちゃ名言が詰まってましたね。まあ失敗を失敗と思わないっていうところと、あとはやっぱり人に頼るっていうところは、もう本当私もビジネスやればやるほど人やなって結局めちゃめちゃ思うから、そこはうまく活用していくといいかなって思いますね。じゃあ最後に、じゃあトゥルさんのこと気になった方とかね、多分リスナーの方にいらっしゃると思うので、なんかつながり方とか、なんかもし告知とかがあれば告知もしてもらっていいですし、なんかあればどうぞ。
ありがとうございます。ちょうど今診断サービスを作ってるので、なんだろう。それの初期の ユーザーというか、なんかこんな診断作ったんですけどどうですかって私から投げたときに、答えてみたけど、なんかこれはしっくり来なかったですとか、なんかそんな風に答えてくださるユーザーさんを探しているので、もしよければインスタグラムの方から興味がありますって DM 送ってくださったりとか、あとこの後ちょっとまたストーリーにあげるので、なんかそこからアンケートとかに協力いただける方、記入していただけたらすごい嬉しいです。
ありがとうございます。その診断はちなみになんかどっかで生かされていくんですか？どんな感じになるんですか？
そうですね。診断に答えていった性生活、自分の性生活の価値観っていうのが、まあ、タイプ別で出てきて、で、まあ、そこからなんかこう、あなたにおすすめのグッズ、こんなんですよ、みたいな。今、あなたにおすすめなグッズっていうのをこっちから提案して、それをこう購入して使ったら、それをこうまたフィードバックすることで、なんかどんどん自分に最適化された結果が出るようにしたいなと思ってて。
面白い。なるほど。じゃあ、興味のある方は、トゥルモチさんは、セクシュアルヘルス、アンダーバー、トゥルモチですね。TRUMOCHI で、セクシュアルヘルスアンダーバートゥルモチが、ユーザーネームで、このエピソードの概要欄にもリンク貼っておきますので、そこから気になる方はね、フォローしたり DM したりしていてください。はい、ということで、トゥルさん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
平子さん、ありがとうございました。